この高知県議会だよりのテープは返却の必要はありません。皆様、いかがお過ごしでしょうか。このテープは高知県議会だより第64号を録音したものです。朗読は高知県議会事務局です。お聞きになった上でご意見ご要望などがありましたら、県議会事務局議事課企画広報班、電話番号 088-823-9536 までお寄せください。第64号は全部で4ページとなっています。表紙は紙面中央に平成27年4月12日に予定されています県議会議員選挙の選挙区の地図と定数を大きく載せてあります。その内容は、まず県議会議員選挙の定数や選挙区別定数が変わりますというタイトルを地図の左上部に記載し、地図にはこれから説明しますように選挙区ごとに定数を記載しています。室戸市東洋町選挙区定数1名、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村選挙区定数1名、安芸市芸西村選挙区定数1名、江南市選挙区定数2名、上市選挙区定数1名、南国市選挙区定数2名、長岡郡土佐郡選挙区定数1名、高知市選挙区定数15名、阿川郡選挙区定数2名、土佐市選挙区定数2名から定数1名へ、須崎市選挙区定数1名、高岡郡選挙区定数4名から定数3名へ、黒潮町選挙区定数1名、四万十市選挙区定数2名、宿毛市大月町三原村選挙区定数2名、土佐清水市選挙区定数1名。地図の上には中央に高知県議会だよりのタイトル、左側に主な内容、右側に高知家お裾分けロゴが掲載されています。地図の下には12月定例会の概要が載せてあります。主な内容、12月定例会本会議の質問から2面3面主な審議の結果3面常任委員会委員長報告要旨4面、議会活動南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める旧県議会議長会議3面、友好提携20周年の中国安徽省訪問3面、委員会活動常任委員会の動き4面、お知らせ2月定例会開催予定3面ほかとなっています。12月定例会の概要、12月定例会が12月10日から24日までの15日間の会期で開かれました。開会日12月10日、台風第12号第11号被害への迅速な対応、知事提案説明。尾崎知事は12月2日、衆議院議員総選挙が公示された。我が国には多くの政策課題が山積している。11月21日には町人仕事創生法が成立し、今後国において施策を総合的かつ計画的に実施するための総合戦略を策定することとなっている。この総合戦略などに基づき、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を目指す施策をいかに進めるかが重要な課題だ。各政党におかれては、今回の選挙戦を通じて、これらの課題について地方の声をしっかりと聞いていただき、活発な政策論議を展開されることを大いに期待すると述べました。次に、今議会では、総額98億円余りの歳入歳出予算の補正及び総額38億円余りの債務負担行為の補正予算案を提出している。具体的には台風被害への対応に関し、復旧箇所の追加などに迅速に対応するとともに、5つの基本政策に関しては外商体制の強化や林業の担い手育成といった経済の活性化、命をつなぐ対策などの南海トラフ地震対策、 地域医療提供体制の確保といった日本一の健康長寿圏づくりなどを推進していきたいと述べました。続いて、台風第12号、第11号による被害への対応や産業振興計画など、県政運営の現状を説明し、その後、今定例会に提出した36議案について説明しました。本会議質問、12月15日から17日、知事の政治姿勢などについて論議。7名の議員が、知事の政治姿勢や地方創生への取り組み、災害対策などについて質問を行いました。人事議案に同意。知事から提出された人事議案1件に同意しました。常任委員会審査、12月18日、22日。審査の結果、付託された議案36件を可決しました。また、請願4件を不採択、うち2件は委員長採決により不採択としました。閉会日、12月24日、一般会計補正予算などを可決。知事提出議案36件と、追加提出された人事議案2件については、原案通り可決、同意し、請願4件については、不採択としました。議員から提出された議案については、規則議案1件、条例議案1件を可決し、意見書議案5件のうち4件を可決、1件を否決しました。12月定例会本会議の質問から、12月定例会は7人の議員が質問を行いました。質問者を日付順に紹介します。12月15日梶原大輔、木田富彦、坂本孝之。12月16日岡本和也、加藤博、西内健。12月17日溝淵武夫の各議員です。ここでは質問者1人について3問ずつ質問と答弁の用紙をお伝えします。自由民主党、梶原大輔議員です。問い、学校の統廃合は地域の衰退につながっていく。人口減少による厳しい教育課題について所見を聞く。答え、知事、中山間地域において地域で学ぶ機会を維持確保していく観点から、学校が存在することは重要だ。学校をなくすことは地域の文化拠点を閉じ、若い世代の人口流出を加速させることにつながる。学校の統廃合に際しては、規模の適正化とともに地域の活性化、存続ということも併せて考えなければならない。今後とも国に対して人口減少が続く地方の実情などを訴えていく。問い、海岸堤防の耐震補強を県東西に延伸していくことが必要だ。今後の整備促進への取り組みを聞く。答え、土木部長。効率的かつ効果的に整備を進めるため、人口や社会インフラが集積する県中央部で重点的に耐震補強を行っている。県中央部以外の地域では浸水区域内人口や防災拠点、医療拠点の数などを評価し、総合的に重要度の高いエリアから順次整備を進めていく。今後とも予算の重点配分や新たな財政支援制度の創設などについて国に政策提言を行い、整備推進に積極的に取り組む。問い、県内の中小企業の事業承継、後継者対策により一層取り組むべきと考えるが所見を聞く。答え、知事、後継者不在である企業が5割を超える状況を考慮すると、事業承継は官民挙げて取り組む必要がある深刻な課題だ。事業承継施策を本格化させるため、専門スタッフが一貫してサポートする事業承継人材確保センターといった組織の設置が必要だ。関係者と具体的な協議を進め、国の推進策とも連携しながら施策の推進に取り組む。日本共産党、木田富彦議員です。 問い、介護報酬が 6% 削減されれば本件への影響は深刻であり断固反対すべきではないか。答え、知事、介護保険制度を安定して運営していくためには地域の必要性に応じてその量が確保される必要があり、質についても充実が図られることが欠かせない。行き過ぎた介護報酬の見直しにより、その量と質がニーズに十分に応えられないといった状況だけは避ける必要がある。介護報酬改定の決定に向けた議論の動向などを注視していく。問い、少人数学級の拡大に国が責任を果たすことこそが求められていると思うが、所見を聞く。答え、教育長。本県では全国に先駆けて少人数学級編成の取り組みを始めており、学力の向上や心の安定が図られるとの声が寄せられている。少人数指導のニーズは高まっており、特に義務教育段階においては手厚い教員の配置が必要と考えている。今後とも国に対し少人数学級の充実拡大を働きかけていく。問い、リマ水域の撤去に向けた決意、漁業保障対象魚種に金目鯛を追加すること、米軍及び自衛隊のすべての演習の事前通告について所見を聞く。答え、知事、大切な海域であり国に対する指定解除の要望について知事レベルで行くことを検討する。答え、水産振興部長。金目鯛について現時点では漁場の形成が確認されていないことから保証の対象となっていない。関係漁業者と連携して生育状況などの把握に努め、適正な保証が行われるよう国に求めていく。演習について漁業者が安心して操業できるよう事前の情報提供を国に求めていく。自由民主党、坂本孝之議員です。問い、地方が真に求める地方創生とはどのようなものか、また特色ある地域づくりのためにどのような方向を目指すのか。答え、知事、魅力のある仕事を地方に作り、若者が地方に留まるとともに都市から地方への人の流れも作る。中山間地域であっても若者が住み続けることができる。こうした好循環を作り、人口減少の負の連鎖を断ち切ることが真に求める地方創生だ。これまでも県全体の構造的な課題を捉えた対策を実践してきており、現在進めている政策こそが目指すべき方向だと考える。問い、次世代型高知新施設園芸システムを普及するための課題と実現していくための具体的施策及び将来展望を聞く。答え、農業振興部長。環境制御技術の導入については、いかに速やかに普及するかが肝要だ。補助事業を活用し、この冬からの導入に全力で取り組んでいる。次世代型ハウスの整備は4社から応募があり、事業採択に向けた作業を行っている。実施にあたっては農地の確保や資金の調達、雇用の確保などの課題があるが、農業者と連携しながら早期実現に取り組み、産地の維持拡大、農業者の所得向上につなげていきたい。問い、子育て世代への支援策として保育所、幼稚園の保育料無料化について検討を行うのか。答え、教育長。平成21年度から一定条件のもと、第3子以降かつ3歳未満の子供の保育料を無料としている市町村に県独自の補助制度を設けている。国では来年度の予算編成過程で幼児教育の無償化について具体的な検討が行われている。今後も国に働きかけを行うとともに、県としてもどのような取り組みができるか考えていきたい。日本共産党、岡本和也議員です。問い、小規模企業の持続的発展を図るため、 店舗リフォーム助成を検討すべきではないか。答え、商工労働部長。平成21年度から空き店舗に新規出店する際の改装に助成を行っており、空き店舗解消につながっている。今後さらにそれぞれの店舗や商店街の魅力を向上させ活性化を進めるために、新規出店に加えて既存店舗に対する支援策も検討していく。問い、内水面漁業の資源確保の取り組みとして、外来魚のリリースを防ぐための啓発活動を積極的に行い、また駆除に対する予算を増額するべきではないか。答え、水産振興部長。在来種の減少要因である外来種について、リリースしない機運を高めていくことが重要であり、広報誌への掲載などあらゆる機会を捉えて積極的な啓発に努める。また広域的に移動するカワウについては、中四国の9県が連携して策定する指針に沿ってより効果的な駆除を行いたい。これまでの駆除に対する財政的な支援に加え、このような取り組みを行うことでより大きな効果を生み出していきたい。問い、国保加入者の負担は限界を超えている。その解決には国費投入による抜本的な強化が必要と思うが、所見を聞く。答え、知事。国民が安心して医療を受けられるよう、国保制度を将来にわたって安定的に維持していくためには、今まで以上に国費の投入による財政基盤の強化が必要であり、これまでも全国知事会を通じて要望している。引き続き国保の構造問題が解決され、持続可能な制度となるよう、国による財政支援の拡充を求めていく。自由民主党、加藤博議員です。問い、東日本大震災における災害関連死は今も続いている。避難生活などによる災害関連死をいかにして防いでいくのか。答え、地域福祉部長。被災者のニーズに応じた医療等の支援につなげるため、災害時の保健活動マニュアルの作成に取り組む市町村を支援している。また高齢者が孤立することのないよう、地域の支え合いの絆の強化に向けて支援をしている。心のケアについては、専門的な人材の育成と合わせ、県外からの受け入れを含めた体制整備の検討を進める。問い、少子化対策として3世代同居や近居への支援を強化すべきと考えるが、所見を聞く。答え、地域福祉部長。世代間を超えて地域社会全体で子育てを支える観点から、高齢者が子どもの一時預かりを担う子育て支援などに積極的に取り組む。子ども子育て支援新制度においても、地域で子育てを支え合う施策の充実が図られることとなっている。3世代同居や近居の推進に向けた具体的な支援策のあり方について、今後検討を進める。問い、教育委員会が積極的に説明責任を果たすためにも、学力テストの結果公表をしていくべきではないか。答え、教育長。市町村ごとの結果公表については、市町村教育委員会が主体的に判断すべきものだが、住民への説明責任を果たす観点からは、調査結果などを積極的に公表することが望ましいと考える。本年度の調査結果の公表後、個別に意見交換を行う中で、改めて要請してきた結果、本年度は15市町村が公表予定だ。さらに取り組みが進むよう支援していく。自由民主党、西内健議員です。問い、養殖業の盛んな飲み湾において被害が深刻な白天病など異常事象への対応を聞く。答え、水産振興部長。養殖業者の方々と連携し、水産試験場と漁業指導所が行っている赤潮調査や病気の診断体制をより充実させるとともに、養殖ビジネススクールにおいて白天病対策などをテーマに取り上げていく。また被害発生時の経営への影響を軽減するため、養殖共済への加入促進を図っていく。 問い。一日も早い完成が待ち望まれる国道494号佐川麻生バイパスについて、整備の現状と完成時期を聞く。答え、土木部長。これまでに 2.5km が完成し、残る 3.4km のトンネルや橋梁工事を進めている。相続の関係などにより用地買収が極めて困難な土地があり、土地収用のため国と事前協議を進めている。今後の収用手続きが円滑に進むよう最大限努力し、平成30年代半ばの完成に向けて、少しでも完成時期を早めるよう重点的な投資を図っていく。問い。交番地域で開催予定の奥四万十博について、準備状況と今後の取り組みを聞く。答え。観光振興部長。12月3日に奥四万十博推進協議会を立ち上げ、基本計画や予算などが承認された。川や海を生かした体験プログラムなど、交番地域ならではの魅力的な旅行商品作りを進める。県としては、観光施設などへの入り込み数の 20% 増という目標達成に向け、全国各地でのセールスキャラバンや情報発信を通じ、積極的な PR に努める。合わせて、博覧会後の広域観光の取り組みの定着に向け、組織の運営面、体制面を支援していく。自由民主党、溝淵建夫議員です。問い。高知にも大きなチャンスがある国際観光の推進に向け、どういう戦略を展開していくのか。答え。観光振興部長。本県の認知度を高めるため、ターゲットとする国ごとに情報発信を強化する必要がある。さらに、消費税免税店の拡大や無料 Wi-Fi の環境整備をはじめ、県内の外国人観光客の受け入れ体制を整備する必要がある。この二つを国際観光戦略の柱として具体的に検討する。問い。製造業などの企業誘致を進めるため、現在どのような取り組みをしているのか、また今後の進め方を聞く。答え。商工労働部長。支援制度の大幅な拡充、市町村との共同開発による団地整備などにより、新規雇用を伴う工場の増設が、昨年度は7件、本年度はこれまでに6件と成果が現れている。今後は、本県ならではの地域資源や、ものづくり地産地消外商センターによるビジネスチャンスの拡大支援など、本県立地の優位性を積極的にアピールし、新たな企業立地の実現に取り組む。問い。農業・農村社会を支えている米の価格低迷をどう認識しているのか。また、本県稲作農業の将来像をどう描いているのか。答え。知事。米の消費量が減少し続け、米の価格は低迷している。需要に応じた米生産を行うことが重要であり、国の水田活用の直接支払い交付金を最大限に活用し、主食用米から飼料用米を中心とした非主食用米への転換を推進していく。条件の良い地域では規模拡大農家の育成を進めていく一方、条件不利地域では集落営農組織の育成を進めていくことが本県稲作農業の進むべき方向ではないかと考える。12月定例会審議の結果、可決された議案は全部で70議案です。70議案のうち、知事提出議案は64議案、議員提出議案は6議案です。否決された議案は、議員提出議案1議案です。不採択とされた請願は2件です。議案に対する各議員の賛否の状況は、高知県議会ホームページでご覧いただけます。可決された知事提出議案。知事提出議案の内訳は、予算議案6議案、条例議案10議案、決算議案22議案、その他議案26議案です。主な議案をお知らせします。予算議案、 平成26年度高知県一般会計補正予算ほか5議案、条例議案、高知県地域医療介護総合確保基金条例議案ほか10議案、決算議案、平成25年度高知県一般会計歳入歳出決算ほか21議案、その他議案、平成27年度当選金付き商標の発売総額に関する議案、高知県立県民体育館、高知県立武道館及び高知県立弓道場の指定管理者の指定に関する議案、ほか24議案。可決された議員提出議案。議員提出議案の内訳は、規則議案1議案、条例議案1議案、意見書議案4議案です。規則議案、高知県議会会議規則の一部を改正する規則議案。条例議案、高知県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例議案。意見書議案、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書議案。介護事業者従事者の処遇改善施策の拡充に関する意見書議案。2015年度子ども子育て支援新制度関連予算の充実強化を求める意見書議案。自動車所得税におけるエコカー減税の延長についての意見書議案。否決された議案、否決された議案は次の議員提出議案の意見書議案1議案です。小学校1年生の35人学級の維持拡充を求める意見書議案。不採択とされた請願、すべての子どもに行き届いた教育を進めるための請願について、教育費負担の公私間格差をなくし子どもたちに行き届いた教育を求める私学助成の請願について。12月定例会常任委員会委員長報告要旨。総務委員会、外国語指導助手配置委託料について、執行部から県立高校などで英語教育を推進するため外国語指導助手 ALT30 名を学校に配置して語学指導を行っており、今回契約が満了する業者派遣の5名について民間の専門業者に委託するものであると説明があった。委員から ALT との打ち合わせは円滑に行えているかと質疑があった。執行部から業者、県教委、学校の3社で年間スケジュール、授業内容を派遣前に打ち合わせ、ALT と教員が協力して授業を行っていると答弁があった。別の委員から、教員は業者派遣の ALT に直接指示できないことから、グローバル教育を進める上でも、県が ALT を直接雇用するよう検討はしないのかと質疑があった。執行部から、常勤の外国人の講師、教諭の配置を検討しなければいけないと考えていると答弁があった。県民体育館、武道館、弓道場の指定管理者の指定に関する議案について、執行部から今年度末に指定管理期間が終了するため、来年度から5年間の指定管理者を指定するものであると説明があった。委員から、以前からの指定管理者であれば、ノウハウが確立され、経費削減効果も出る一方、長期になり、県の監視が緩くなる恐れがある。管理に不備がないかしっかり確認すべきである、と意見があった。別の委員から、指定管理者制度は民間によるサービス向上や財政的な負担軽減がメリットであることから、サービスが低いとの評価が出ないよう、管理者を指導すべきと考えるがどうか、と質疑があった。執行部から、民間のノウハウを生かしサービスを向上し、合わせて効率的な管理を行うことが目的であり、趣旨が生かされるよう制度を運用しないといけない。仮に指定管理者が県の期待した役割を十分果たしてくれなければ、制度の適用自体を見直す判断も必要になる、と答弁があった。 危機管理文化構成委員会。医療介護連携情報システム整備事業費補助金について、執行部から地域医療介護総合確保基金を活用し、点在する在宅療養患者の情報をすべての関係者が共有できるシステムの構築に向け、実施主体の高知大学及び医療介護の関係機関による協議会を立ち上げ、検討を行うと説明があった。委員から、大学がシステムの開発から運用業務まで行えるのかと質疑があった。執行部から、大学が事業主体となるが、システムの内容は大学と関係者で協議する。また、大学には様々なシステムの開発、運用の実績もあり、心配していない。関係者にとって使い勝手が良く、しっかり運用できるのか、県も注視し、必要な助言を行うと答弁があった。南海学園における入所者に対する不適切な処遇について、執行部から、身体拘束する場合は、切迫性などの3要件に該当するかどうかを検討し、必要事項を記録することなどを指導してきた。その後、提出された改善報告書の取り組み状況を調査した結果、現在、身体拘束が行われている2名については、支援方法の検証及び個別支援計画への記載、保護者の同意があることや、身体拘束の解消に向けた推進委員会の開催、外部講師による職員研修の実施状況などを確認した。今後も報告書に記載された取り組みの実施状況の確認や、実効性のある取り組みになるよう指導等に努めると説明があった。委員から、身体拘束が必要な入所者が34名から2名になったが、安易な身体拘束があったのではないかと質問があった。執行部から、記録がないため身体拘束が不適切かどうかは確認できないが、自傷互いなどの強度行動障害のある入所者が多く、安全確保の面からやむを得ない面もあったと考えている。引き続き、自傷互いが起こらないような支援方法など、専門性が高められるよう、検討状況の確認や、必要な助言を行いたい、と答弁があった。商工農林水産委員会、人づくり推進事業費について、執行部から、本県の林業を担う即戦力となる人材やリーダーを育成するため、新たな林業学校の開校準備に要する経費であると説明があった。委員から、入学までの流れや卒業後の進路について質疑があった。執行部から、経営体に採用されたものや、具体的に就職先が決まっていないものなど、様々な就学者を想定しており、いずれにしても即戦力となる人材を養成するのが目的であると答弁があった。農業技術センター産官試験室の廃止について、執行部から、これまでの役割を農業担い手育成センターに移すことや、廃止後の跡地活用等について報告があった。委員から、中産官対策の強化に逆行しないよう、関係機関と慎重に協議を進め、これまで果たしてきた農業技術の実証と人材育成の役割をしっかり引き継いでもらいたいと要請があった。執行部から、廃止によるデメリットもあるが、農業担い手育成センターに機能を集約する方が効果的な人材育成や先進技術の迅速な普及などメリットが多い。跡地には、地域の農業を支える機能を併せ持つ中産間農業複合経営拠点を整備し、これをモデルとして県内に広めたいと答弁があった。また、別の委員から、農業担い手育成センターにおいては、女性にも配慮した環境を整備するとともに、建設予定の長期研修用宿泊施設については、費用対効果なども考え、CLT 工法にこだわることなく、他の工法についても検討するよう要請があった。産業振興土木委員会、地産外商推進事業費について、執行部から地産外商推進の拠点であるアンテナショップ丸ごと高知を、県産品の販路拡大など 外商面での具体的な成果につなげていくため、平成27年度から8年間、現在入居しているビルの賃貸借契約を引き続き行うものであると説明があった。委員から、賃借料については 30% 以上の値上がりとなっており、相手方に足元を見られているのではないかと質疑があった。執行部から、高知県と相手方の双方が不動産鑑定評価を行った結果、賃借料はいずれの鑑定評価額も下回っており、周辺物件の賃借料水準と比較しても妥当な額であると答弁があった。委員から、現在の場所にこだわる必要はないのではないかと質疑があった。執行部から、銀座周辺にはアンテナショップが集積していることから、現在の場所がふさわしいと判断していると答弁があった。委員から、契約期間について8年というのは長すぎるのではないかと質疑があった。執行部から、オリンピックに向けて今後はさらに賃借料が高くなる見込みもあることから、8年の方が有利であると判断していると答弁があった。県営住宅管理費について、執行部から、8月の台風により被害を受けた住宅の修繕などに対応するための費用であると説明があった。委員から、入居者の高齢化が進み、エレベーターのない住宅の場合、下の階に移りたいという希望への対応はどのようにしているのかと質疑があった。執行部から、可能な限り要望に応えられるよう配慮している。またエレベーターの設置についても順次工事を進めており、今後も入居者のニーズに沿えるよう取り組んでいくと答弁があった。常任委員会の動き。11月から12月までの常任委員会の動きをお知らせします。総務委員会、12月18日、22日、12月定例会中、付託された10件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。請願2件、意見書案2件を審査。危機管理文化構成委員会、12月18日、22日、12月定例会中、付託された14件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。請願2件、意見書案5件を審査。商工農林水産委員会、11月14日、ものづくりの現状を調査するため、高知県工業会傘下の企業等を視察。12月18日、22日、12月定例会中、付託された7件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。意見書案1件を審査。産業振興土木委員会、12月18日、22日、12月定例会中、付託された9件の議案を審査し、いずれも原案通り可決。議会活動。友好提携20周年を記念して中国安徽省を訪問。高知県と中国安徽省との友好提携20周年を記念して、高知県から民間友好団体、大学、行政、議会で構成する訪問団が派遣され、県議会からは浜田秀弘議長、溝淵建夫議員、田村照夫議員、梶原大輔議員の4名が訪問団に参加しました。訪問団は平成26年11月14日から17日の日程で訪問し、記念レセプションで20周年をお祝いしたほか、学術シンポジウム開幕式への出席などの行事が行われ、交流を深めました。南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める旧県議会議長会議による要望活動。同会議は平成23年に発足し、旧県知事会の活動を側面支援しながら地震対策を推進しています。1月22日、山谷恵里子内閣府特命担当大臣防災に制度の柔軟な運用や一層の財政負担の軽減を要請しました。 お知らせ。2月定例会開催予定。2月定例会開催予定は次の通りです。2月23日に開会し、3月2日、3日、4日、5日が質疑並びに一般質問。3月6日、9日が予算委員会。3月10日から17日が常任委員会。そして3月19日が閉会の予定です。今述べました日程は予定ですので変更になる場合があります。傍聴の際には議会事務局議事課、電話番号088-823-9534で必ず日程をご確認ください。なお、定例会委員会の開催予定は高知県議会ホームページにも掲載しています。議会中継。県議会では本会議と予算委員会の審議の様子をインターネットとケーブルテレビで生中継しています。議会日程をご確認の上、ぜひご覧ください。そのうちインターネットでは生中継や録画中継をしており、高知県議会ホームページの議会中継からご覧いただけます。ホームページアドレスはhttp://gikai.pref.kochi.lg.jp/ です。なお、インターネット中継をご覧になるためには Windows メディアプレイヤーバージョン9以上が必要です。ケーブルテレビでは生中継を次のケーブルテレビ局で放送しています。高知ケーブルテレビ718チャンネル、ただし3月3日は714チャンネル、西南地域ネットワーク3チャンネル、111チャンネル、よさこいケーブルネット851チャンネル、江南ケーブルテレビ3チャンネル、112チャンネル、四万十町ケーブルネットワーク111チャンネル、室戸光サービス111チャンネル、黒潮町ケーブルテレビ11チャンネル、111チャンネル。議会だよりがスマートフォンなどで便利にご覧いただけるようになりました。無料のスマートフォン用アプリ愛広報誌を iOSまたは Android 対応の端末にインストールしてお住まいの地域を登録するだけで、毎号自動プッシュ通知で発行をお知らせします。ぜひご活用ください。詳しくはホームページ https://gikai.pref.kochi.lg.jp/docs/20141230061/ をご覧ください。高知県議会だよりは、2月、6月、9月、12月の定例会に合わせて年4回発行しています。このテープについてのご意見やお問い合わせは、県議会事務局議事課企画広報班、電話番号088-823-9536番へお寄せください。編集発行高知県議会、郵便番号 780-8570、 住所高知市丸の内 1-2-20、 電話088-823-9536、ファックス番号088-872-8411、 E メール210101@ ken.pref.kochi.lg.jp。 ホームページのアドレスは http://gikai.pref.kochi.lg.jp/。 これで録音版高知県議会だより第64号を終わります。